この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は8月29日土曜日に葛飾シンフォニーヒルズアイリスホールで行われました第3回ゼロから感じるクラシックコンサートについて佐藤文江がお伝えします。主催は誰もがゼロから楽しめるをコンセプトに活動するゼロカルテット、ヨーロッパで活躍するバイオリニスト池上和樹さんが中心となり、葛飾区とウィーンのフロリズドルフの友好都市関係をきっかけに生まれました。当日は池上さんの楽しい解説を挟みながら極上のクラシックに酔いしれました。それでは早速会場でコンサートを楽しまれたお客さんの声をどうぞお聞きください。今回は池上さんのお父様にもインタビューすることができましたよ。素敵でしたね。
そうですね、すごい良かったなと思います。私ちょっと葛飾に住んでいるのにアイリスホール初めてで、ちっちゃいホールだしどのくらい人が来るんだろうとか音響どうなんだろうとか気になりながら来たんですけど、うん、すごく良かったんで。
じゃあもともとクラシックはあまり普段は、
いや学生の時に吹奏楽やっていたので、ただもう何十年も離れてしまって自分も楽器を演奏しなくなってしまったんですけど、ただ母がオーケストラでバイオリン弾いてたので多分お腹にいる頃からのクラシックコンサート昔はよく行ってたので、最近ようやく大人になってておばさんになって、あ、もう一度クラシック聞きたいなと思って、今年のニューイヤーコンサートを皮切りにコンサート行くようになったところだったんですね。なのに地元に来てなかったのでちょっと来たいなと思ってたので、ちょうどいいきっかけで、でよかったと思います。
このアイリスホールのこの距離の近い感じで、極上のクラシックを浴びれるっていうのはすごい貴重な機会ですよね。
そうですね、すごく雰囲気がよくて、木をふんだんに使われてる雰囲気とかがなんか全体的に柔らかい雰囲気がいいなと思って、始まる多分20分前にはもう席に着いてたんですけど、もうずっと中を眺めてました。ただただ眺めてました。
じゃあなんか音楽だけじゃなくてこのホールの雰囲気も全すごく満喫してますね。
さすがバブルの時のあれかすいません。でもなかなか多分今こんなに豪華なホールは見られないんじゃないかなと思ったので、すごい贅沢な施設を葛飾は持ってんだなと思って、
そもそも今回は何がきっかけでいらっしゃったんですか。
葛飾 FM のコンサートチケットプレゼントしますっていうのをちょっと人から伺って、で、あ、ちょっと応募しようと思ってすぐスマートフォンで応募させていただいて、
それでじゃあめでたく当選されて、
はい、でたまたま仕事も休みで来れたのでよかったと思って、
葛飾 FM の方も今後ともよろしくお願いいたします。
池上くんの友人、
あ、お友達、
はい、中高時代の友人でして、いやもう本当にかっこよくてもう感無量ですね。普段見る彼とはまたちょっと変わってもうキリッと決めているなと思いました。
貫禄が増したなと思いました。池さんどうやった、
どうでした、池さんは。
かっこよかったです
。バイオリンやりたくなったの、
やりたくなったバイオリン、
やってみたい。
じゃあ妹ちゃんどうだった。
かっこよかった。
かっこ喜ぶ
初めて今回参加させていただいたんですけれども、実は私の教え子が演奏していて、音楽教室の、私中学の先生なんですけど、教え子が、いや私あまりクラシック詳しくなかったんですけれども、すごくなんか楽しい感じでとても良かったです。
池上和樹さんのお父さんということで、
はい、和樹の父でございます。ウィーンと葛飾のすごいつながりで、あるきっかけでこんだけ広がってるっていうのは毎回来るたんびに思っております。本当今日もたくさんのお客さんに来ていただいてありがとうございます。
和樹さんは3歳からバイオリン始めたっていうことで、
最初幼子供の音楽教室っていうことでお遊びみたいな感じで遊びながら音楽をやるというところから入って、ある年代でバイオリンかピアノかでどっち選ぶってことでバイオリンを始めたんですけども、最初8分の1だったか16分の1だったかすごい小さい楽から始めましたけどね。
今や海外に、
ウィーンに長年いて、去年の11月にチェコのオーケストラに入団することになって、ちょうど1年、たまたま7月8月か2ヶ月どもこう休みみたいなんで、明日の夜成田から立ってまた向こうに戻ります。はい、そうです、はい。
お父様どうですか、気持ちは。
いやもうとにかく ちゃんと無事であればと。でまた向こうに行けばそれでだんだんとステップ踏んで今後も活躍してもらえればなと思いますけどね。
計り知れない活躍今されてるじゃないですか。
最初にファーストバイオリンというところで入って3ヶ月か4ヶ月いたらセカンドバイオリンの副主席一番前で弾く隣で弾くオーディションがあってそれに受けて受かった後、もう一番前でたまトップもやることありますけどもバイオリンでセカンドの頭をやるっていうのはファーストバイオリンセカンドバイオリンオケ全体のこうアンサンブルを全部聴いてそれにどうやってセカンドバイオリン自分のパターンが合わせるかというところも弾くだけじゃなくて周りを聴きながらちゃんと音楽を作っていくというところをやってるということがたけてそうなったのかなと思いますけどね。
どういう育て方をしたらあんな才能豊かな和樹さんに育ったんですかね。
いや最初子供の頃はもう泣きながらバイオリン弾いてましたけどね。なんかもうやかわいそうだなと思いながらただもう中学受験で小学校5年で辞めたんですね。1回で中高一貫のところに行った後吹奏楽部に入ってパーカッション打楽器太鼓とか学識とかやってその後また高校2年で急遽始めることになってもう日本の音大無理ということで海外にアントワープに留学してでやっとウィーンに音楽大学入ってで今に至ってるということで、すみません。
この時間は8月29日土曜日に行われた第3回ゼロから感じるクラシックコンサートの模様をお伝えしています。今回のコンサートにはあのね音楽教室の生徒の皆さんも参加しプロの演奏家と一緒にステージで素晴らしい演奏を披露してくれました。あのね音楽教室の代表を務める笹森聡太さん、そして今回のコンサートを主催したゼロカルテットのリーダーでバイオリニストの池上和樹さんにお話を伺いました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
笹森さんはあのね音楽教室の代表ということで今日あの音楽教室に通う子どもたち生徒さんも参加されたということで素晴らしい演奏でした。
ありがとうございます。池上先生が教えるのはすごい上手であの素晴らしい学びの時間プラスいいコンサートだったと思います。
池上さんもステージでおっしゃってましたけどこのあのね音楽教室っていうのは音楽を楽しむぞっていうことを大事にした、はい、
先生たちがちゃんとコーチングを学んで子どもがこう意欲的に学べるようにそういうことを大事にしている音楽教室ですね。お茶の水とか、何か所かあるんですけど結構幅広くいろんな場所でやってます。
葛飾のアイリスホールでやられてどうでした？
あの素晴らしい響きで弾いてても結構気持ちよく感じられるホールだったのですごい良かったです。
お客さんの表情とかステージから見えたと思うんですけどどうですか？
そうですね、クラシックの普通のちょっと硬い感じとは違ってすごいアットホームなというか笑顔がすごい多かったなと思います。
池上さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございます。
ちょうど1年前も取材させていただいて、はい、その頃からパワーアップそしてなんか性感さが増したなって思いました。
あ、本当ですか？ありがとうございます。一応ちょっとパワーアップできたかなっていうところ、そういうところ見せられていれば幸いです。
どうでしたステージから？
今回は特にお客様もいっぱいいらしていただきましたし、出演者も多いということで出演者の皆さんの協力なしでは全然この今回のコンサートは成り立たなかったと思うので参加してくれた音楽教室の生徒さんも含めこのプロの精鋭たちもみんなすごく協力的に頑張って最後までやりきってくれたので 僕自身それで楽しく最後まで弾き切ることができたかなと思います。
もう帰国されちゃうんですか、
ね、はい、明日の夜の飛行機で9月1日からオーケストラの仕事がまた始まってしまうので、はい、
もうご活躍本当に楽しみなんですけど、この束の間の帰国中に葛飾で今日のコンサート以外にもいろいろ活動してくださってますよね。
はい、いろいろやりましたね。葛飾町の音楽隊というふうな名前をつけた活動は多分10回以上やらせていただいたのかなと。保育園で弾いたりとか、川尻さんのイベントで弾いたりとか、あとは駅前で弾くゲリラ的なイベントも含めてですけれどもやらせていただきました。
葛飾を美しい音色で盛り上げてくださって本当にありがとうございますっていう気持ちでいっぱいなんですけど、
これから
も活動は続けて。
そうですね、願わくば私がいない間、僕は今だいたい夏に1回は確実に帰ってこられるんですけれど、それ以外の時期は全然わからないので、今日演奏してくれた方々、プロの仲間たちが引き続き僕がいない間も日本で葛飾でいろんな演奏してくれればいいなと思っています。オファーお待ちしております。
以上、8月29日土曜日に葛飾シンフォニーヒルズアイリスホールで行われました第3回ゼロから感じるクラシックコンサートについて佐藤文江がお伝えしました。心に染み渡る音楽はとても贅沢で、私も時間を忘れてゼロからたっぷり楽しませていただきました。気が早いですが、来年の開催も今からとっても待ち遠しいです。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの写真を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は美味しいコーヒーの入れ方教室についてお伝えします。お楽しみに。